皆様、おはようございます。昨日村沢先生から説教の時は外してもいいと言われましたので外させてもらいたいと思います。皆さんですね、昨晩はよく眠れたでしょうか。よかったですね。本当に私はよく眠れませんでした。やはり人の前で話すのは苦手です。私は滑舌が悪いので緊張すると早くなり、そして早くなると何言ってんか分かんないってなるので、それがあるので人の前で話すのはすごく苦手です。ゆっくり話そうとすればするほど自分の頭でこんがらがってきてですね、話すのは余計苦手なんです。特に今日はですね、信仰の諸先輩方、また病院の先輩、そして、何の牧師先生、教師の先生方がおられる前で話すのはですね、何か自分自身が高等試験を受けているような感じでですね、本当にこれは本当に緊張するなと感じております。大阪弁ですね、こういう時にはあかんわっていう言葉で言うんだと思うんですけども、最近の言葉では超やばいっていうんでしょうか。今の私の気分はですね、私古い人間ですのであかんわっていう感じです。この言葉からですね、私の今の心境を察してください。さてですね、私の知っているクリスチャンの夫婦で、ご主人が80歳代、奥様が70歳代の方がおられ、このご夫妻は高校生の時ぐらいに信仰を持って、そして三育学院に学ばれ、結婚され、その後も忠実に教会生活を過ごしている方々です。その夫婦には3人の奥さんがいますが、その中の1人の娘さんに障害があります。そのことで大変悩まれたと思いますし、苦しむことも多かったと思います。具体的には説明しませんが、見てて本当に大変だなと思うことがしばしばあります。その老夫婦には他にもう一人の娘さんがおられて、孫もおられます。ところがそのお孫さんにも障害があることが分かったのです。で、いろんなことが重なる中で、本当に大変なことが重なるときに、この奥様がこう言ったのです。なぜこのようなことが起こるのか。それを聞いたご主人は、分からないと答えたそうです。苦しみが続くときに、なぜという言葉が私たちの頭の中に浮かぶことがあります。そのときにこのご主人が言った分からないということ。往々にしてこの人はこのなぜという問いかけに一生懸命答えようと、さまざまな理由をつけて説明をしようとします。あるときには聖書から、あるときには自分の経験から、このなぜという言葉に対する答えを出そうとします。きっとそのなぜに答えることができれば、それはその方の苦しみを助け、救いになるからと思っているのではないでしょうか。しかしその答えようと努力して出した言葉が、逆に相手の心の傷を深くすることがあります。なぜならば苦悩の中にいる人にとっては、長い間考えても考えても出てこなかった理由、それがなぜという心のうめきとして発せられるのであります。それは同じような体験、同じような苦しい体験をしていない方には到底理解のできないものであり、その理解のできない言葉があると思うわけです。きっとこの質問された奥様もなぜという言葉に対する答えを求めてたのではないんだと思うんです。ただ心の底から苦しかった、もう苦しくてどうしようもなかったっていう時に、言葉としてなぜという言葉で表現されたと思います。このなぜこのようなことが起こるのか、なぜこの世には苦しみがあるのか、これはどの宗教にとっても大きな問題であり課題です。仏教の開祖である釈迦は、このなぜ、この世の中に老い、病、死という苦しみを見たときに、なぜこのような苦しみがあるのかという問いにぶち当たり、そして彼は苦悩するのです。そして王子であった彼は、すべてを捨てて29歳で出家し、そして修行を続けて35歳で悟り、ブッダになったと言われています。ブッダとなった釈迦は、すべての欲望や執着心を断つことが必要だと教えました。 人にはさまざまな欲望があり、執着心があり、その執着心や欲望があるから苦しみがある。そういった欲望や執着心を捨て去ることができれば、苦しみから解放されるのだと。すごい深い考えだなと思いましたが、しかし、その苦しみを発生させるという現象、つまり老い、病、そして死がなぜこのように存在するのか、人は老い、病にかかり、いずれは死ぬという事実、なぜこのような人生を送るしか私たちには道がないのかという根本的な質問への答えにはなってないと思うのです。キリスト教ではその根本的な質問原因に関して、サタンの存在、罪がこの世界に入ってきたとして説明していると私は思います。そして人は永遠に生きるように創造されているというキリスト教には、このなぜという根本的な質問への答えがあると私は信じています。ヨハネによる福音書の9章には、生まれつき盲人の人の話が出てきます。弟子たちはイエスに尋ねて言いました。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためであると。このように障害を持っている方やその家族に対して、周りの人は遠慮なく、時には無神経までに、なぜという問いかけをすることがあります。そして本人が悪いのか、それともその両親が悪いのかと問うことがあるのです。それら問いはその本人も家族もすでに十分考えてきて、その答えが分からずに苦しんでいます。なのでそのような問いをされると、その苦しんでいる心の傷口にさらに塩を塗ってしまう、そういった言葉になります。私たち、夫婦にもですね、障害を持っている子どもがいまして、自閉症の子どもがいます。彼女ですね、家内の古くらの友達で牧師さんの奥さんになった方がおられまして、その方々の時に訪問した時です。きっとですね、うちの家内も心を許して、実は子供が自閉症ですごく苦しんでいるんだという話をしました。するとですね、その時言われたのは、マミユはきっときちんと教育をしていると思っていたと言われたのです。自閉症になったのはあなたの教育が悪かったのではないかと言われた感じがしました。その言葉で家内は大変傷つきました。私はその話をそばで聞いていて、ああこのようなことを言う人に果たして伝道はできるのかなと思ったのです。多くの場合、苦しみや悲しみの中にいる人にとっては、その悲しみや苦しみや悲しみ、意味は何か、その理由は何か、そしてそれは誰のせいなのかということを知りたくなります。一番それを知りたいのは障害を持っている本人だと思います。重い病気になったとき、災害にあったとき、事故にあったとき、そして医療の現場でもいつもなぜが問われ、原因を追求しようとします。なぜに対してその理由が分かれば解決できることが多いのも事実です。でも理由が分からなかったその後には、誰が悪いのかということを追求し始めたりします。なぜならば、その悲しみや苦しみの多くの場合、怒りというが伴い、その怒りをぶつける矛先が必要となってくることがあります。それこそ誰かを恨まないと生きていけないほど怒りは大きく、だからこそ誰かのせいにしなければやっていけないほど、この怒りを抑えることは苦しいのです。しかし本当に私たちクリスチャンの苦しみはそこにあるのでしょうか。私たちの苦しみや怒りの深いところは、この世に苦難があることだけではなく、なぜ苦難から救うことできる神が私を助けてくれないのかということへのことだと思います。できない神であれば期待はしない。でもできる神がしないことには何か理由があるはずだ。この全知全能で愛の神様、 何でもできる神、できる神様が助けてくださらないという事実、少なくとも当事者にそのように感じてしまうことが多いと思います。そしてこの苦しみから救うことのできない神は、一体それは私にとって神なのかという疑問が湧いてきます。それは他の人にとって神様かもしれない、でも私の神なのかという思いです。私の多くのクリスチャンは、クリスチャンの友達は、この疑問のゆえに信仰から離れていきました。苦しみの中で涙を流し祈り続け、ずっと祈り、泣きながら苦しみながらもがきながら祈った、でも神様は答えてくれなかった。そのようにして多くの友達が教会を去っていきました。私にもそのように思う時があります。神様の存在は否定しない、でもその神様は私にとっての神なのか。さて、ここで話を少し変えてみたいと思います。聖書の中には、だからあなた方はこう祈りなさい、天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、このイエス様が弟子たちにお祈りの仕方を教えるこの聖句の前に、次のようなことが書かれています。マタイの6の8ですけれども、あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なのはご存知なのであると。この私たちが求めない先から、私の必要なものはご存知である方に、そのように祈るようにと言われているのです。天にますます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地に行われるようにと。私たちが自分のことを祈る前に、まず祈るべきことは、私たちの存在そのもの、その思いや言葉、行い、そして私たちの信仰によって皆が崇められますように、そして私たちの信仰によって一日も早く御国が来るように、そして私たちの信仰によって御心が地にも行われるようにということを第一に祈りなさいということを教えているように私は感じました。そうすれば後のことはすべて備えられるということだと思います。ルカによる福音書の16章の後半、21の後半には、あなた方は今、あなた方、今、泣いている人たちは幸いだ、笑うようになるからであるとあります。私たちに確実な時間は今、この今しかありません。なので、今泣いているよりは、笑っていたいと思うのは当たり前のことだと思うのです。多くの人はその確かな今、今の幸せ、今の楽しみを追い求めて生きているのではないでしょうか。人はやがて老い、病にかかり、そしてやがて死んでいくという中で、今ということだけが唯一確かなものだと思います。しかしキリスト教は、その今に対して永遠という答えを持っています。私たちは永遠に生きるものとして創造されており、この永遠という視点はなかなか実感ができませんが、その永遠という物差しがあるから、この今泣いている人は幸いだということの意味がわかるのではないかと思うのです。そう考えると、今あなたが流している涙は決して永遠に続くものではない。必ずあなたは同じ状況でも笑える時が来る。そのように私は計画していると、イエス様が言っているように私は感じます。私を信じなさい。その涙も苦しみも私は知っている。私はあなたに必ず笑顔をもたらすと約束されていると私は感じます。マタイ26の39のにはゲッセマネの話があります。マタイ26ですね、39には、我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし 私の思いのままではなく、御心のままになさってください。そして42節には、我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、御心が行われますようにと続けて祈っています。同じところ、マルコによる福音書ではこのように書かれています。アパ、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の思いではなく、御心のままになさってください。これと同じような思いを、ここにおられます多くの方が今まで経験し持っているんではないでしょうか。でも、御心のままになさってくださいと祈れるのはなぜなのでしょう。誰だって、父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を、この苦しみを私から取り除けてくださいと祈ることができます。しかし、次の、しかし私の思いではなく、御心のままになさってくださいという祈りには、そこには決して揺らがない信頼、信仰、つまりあなたの御心は私の思いを超えて、さらに私の必要を満たしてくれるという信頼があるからだと思います。そして、この信じきるということの先に何があるのかと思いますと、それは平安ではないでしょうか。平安にであるという確信があるのではないでしょうか。ヨハネの14章27には、私は平安をあなた方に残していく。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を探せるな、またおじけるなとあります。先の老夫婦は長い信仰生活の中でいろいろな試練があっても、それでも平安があるという生き方をなさっていました。その後もこの老夫婦の周りではいろいろなことが起こります。次から次へと起こる悲しいことや苦しいこと、理不尽と感じること、でもこの老夫婦は関わらず神様の信頼を崩すことはなく、毎朝早く起きて聖書を学び、そして祈り、そして教会などを訪問し、聖書研究をし、時には食事を持っていき、また地域の奉仕活動にも参加しています。私はこの信仰によって何度も勇気づけられてきました。この夫婦が信じている神様を私も信じているということに安心を感じました。きっとこれが伝道ではないかと思うのです。この方の信じている神様を私も信じたい、そう思わせてくれる人が伝道者ではないかと思うのです。私にはこの老夫婦のようなそこまでの信仰はありません。彼らから学んだことは、それでも信じるという信仰です。それでも信じると決めたときに、初めて見えてくる信仰の世界があるのではないかと思うのです。そしてその時に平安が与えられるのではないかと思うのです。理由がわからない、信じることができない、神は本当にいるのか、私にとって神なのかと思えるときに、でもそういった状況の中でも、それでも信じるという選択は私たち一人一人に与えられています。ローマの8の26、27には、御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら、私たちはどう祈ってよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからであると。そして人の心を探り知る方は、御霊の思うところが何であるのかを知っておられる。なぜなら、御霊は生徒のために神の御旨にかなう取りなしをしてくださるからである。この人の心を探り知る方は、この私たちの言葉にできない思い、 御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださる、その言葉に表せない切なるうめきを理解されていると思うのです。だから神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。このようにあるように、たとえ状況が改善されなくても、周りもそして本人たちが感じるように次から次へといろいろな問題が起こっていく状況が続いても、やはり万事を益となるようにしてくださるということが言えるのではないでしょうか。この万事を益と思うのは誰か、万事を益と思えるのは誰かといえば、それは私自身だと思うのです。私にとってそれでも私への神様への神様からの祝福は十分であると思うことができれば、どのような状況であっても私にとってはそれらのことは益であると言えると思うのです。それは先に述べた信じきると同じだと思います。先ほどの老夫婦のなぜという意味を持って発せられたことに対して、ご主人がわからないという答えしたことを私が知ったとき、私はこのご主人がこのわからないという言葉の中に、それでも私たちは神様を信じてすべてを益として、いつかそれを祝福であったと分かる時が来る、それを信じきるという信仰があったのと私自身は感じています。それができるのは聖霊によって神の愛がその方々の心の中に注がれたからだと思います。それがゆえにさまざまな困難や苦しみが起こっても、その世の中にあっても平安であり、そして決して信仰が揺るぐことがないかったことを私はこの老夫婦を見て学びました。このことが、つまりどんなことが起こってもそれでも揺るがない信仰を持つ人を周りの人が見たときに、その信仰者の持つ強さと平安のある生き方を見たときに、多くの人はこのような神を信じたいと思うとなるのではないでしょうか。そこで初めて皆が崇められ、御心が天に行われる通り地にも行われますようにという、私たちが初めに祈りなさいと言われた祈りに対する答えがその時に分かるのではないかと思うのです。コリント第2の手紙には、神はいかなる困難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めをいただいていく、その慰めをもってあらゆる困難の中にいる人々に慰めることができるようにしてくださるのであると。この私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる困難の中にある人々を慰めることができるということが、神様が私たちに対して持っておられる計画であり御旨であるのではないかと感じることがあります。そしてそのことで神様を証しすることができるのではないかと思うのです。マタイによる福音書の最後にはこのような言葉で締めくくられています。天に戻られ前のイエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるのであると言われているのです。私たちが一番苦しい時にそれを乗り越えることができるのは、そこにイエス様が共にいるという約束とそこに対する確信があるからだと思います。このことを私は、この老夫婦である私の義理の両親と、そしてその両親に育てられた私の家内から学ぶことができました。私自身は本当に弱いもので、弱い信仰のしかありません。そのような弱い人間に対して信仰を固く持つ家族が与えられたということは、きっと神様の計画の中に私自身も招いてくださっているんだと私は感じています。 今日は多くの信仰の先輩方、また病院の先輩、そして同僚の方がいる中で、何を話そうかとすごく最後まで悩みました。そうと思ったのは、これからこの教会を支えていく若い人たち、そして病院を支えていく若い人たちに私が伝えたいと思ったのは本当にこのことです。これからも多くの問題に私たちは直面し、そしてどうしようもない問題が起こってくる。時には理由がわからない、時にはなぜかわからない。でもその時であっても、私たちは全てを万事としてくださる神様がいるということ、そして神様に我々と共にいるということ、それを忘れない限り私たちは先が開けてくるということを私は信じている。そして私はそのことを義理の父、義理の母、そして家内から学んだということを証しとして皆さんに伝えたいと思いました。この有野台教会の兄弟姉妹の皆様の上に豊かな祝福と平安があることを祈っております。